さあ第3回コペテンナイト、ハヤブサ2シーズン1も第3回になりましたけれども、
なりましたね。前回までで一応知らない単語を少しずつ解消したっていう感じです。
今回はは
い、
ハヤブサ2がリュウグウに到着するまでのお話をしていこうと思います。
おー、ついにハヤブサ2のこうなんて言うんでしょう、活動の話にやっと入れますね。
はい、これね、本当に申し訳ないんだけど、小惑星リュウグウっていう名前全然出てこなかったよね、今までの第1回と第2回と。
確かに確かに。
そう、私とか、みずほがもうちらっと言っちゃった、ポロッと言っちゃったぐらいで、もう全然小惑星リュウグウっていう名前については全然取り上げてこなかったんだけど、
素通りしてたね。
ね、このリュウグウっていう名前にまずは焦点を当てていこうと思うよ、
なんでリュウグウって名前になったの？
これはね、一般公募の中から選ばれたんですよね。
ああ、そうなんだ。JAXA が選んだ？
そう、JAXA が選んだ。
リュ
ウグウっていう名前が決まったのって実はハヤブサ2の打ち上げの後なんだよ。
じゃあ計画段階とか打ち上げ前はなんて呼んでたの？
ちょっと無機質すぎて笑うんだけど、1999JU3 って呼んでた。
長えよ。なんかこう愛着持ちにくいよね。
もう本当にね、数字とアルファベットの羅列っていうだけの。
じゃあ、打ち上げが終わった後にこう一般公募で募集してその中からリュウグウって選んだ。
そう。
へえ、なんでリュウグウが選ばれたの？
このハヤブサ2のミッションのプロジェクトマネージャーの津田さんによると、リュウグウ城から玉手箱を持ち帰るっていうのが、まあ印象的なシーンだよね、浦島太郎での物語でいうと、それとハヤブサ2がリュウグウに行って水や有機物があるかもしれないそのサンプルを取って地球に帰ってくるっていうイメージが合致したから、もうリュウグウにしようってなったっていうお話でした。で、この一般公募で7336件の応募があったらしい。
へ
ー。で、このうち30件がリュウグウだったそうで、
人気だったのかな、やっぱ
ね、割とね、結構な割合でリュウグウだったって感じだよね。リュウグウっていう名前が決まった時に JAXA で記者会見が行われたんだけど、この記者会見、ファンファン JAXA っていうホームページ、ファンファン JAXA のホームページで全部投資で見られるからぜひ見てほしい、概要欄にリンク貼っておくのでぜひ見てほしいんですが、この記者会見で記者さんがね聞いたのよ。浦島太郎の物語では玉手箱を開けると煙が出てきて年を取るけど、リュウグウで得た玉手箱は開けると何が起きるんですかってうまいこと聞いたわけよ。
いや、記者さんなんて言うんだろう、こうウィットの聞いたというか
ね、
いい質問だ ね、 いいね、なんかほっこりするね、場がね。
ね、みずほだったらなんて答える、
なんて答える。そうだね、リュウグウで得た玉手箱を開けると何が起きるのか。いや、そこはもう夢のある答えをしてほしいよね、なんか、未来への扉がみたいな。
そう、
宇宙ファンを
開かれます。
そうそう、宇宙ファンを納得させるというか、夢を見せてくれる何かが欲しいよね。
JAXA の皆さんにはね、そういう回答を、ぜひ期待したいところではあるんですが、実際に
何て
回答したかというと、まず高柳さんっていう方が、浦島太郎の時代とは違ってその玉手箱を開けても内部のものが漏れないようになっています。
ちょっと高柳さん、ちょっと高柳さん
夢っていうよりガチな感じ。
内部のものが漏れないようになっているじゃないよ。
でもね、これ 前回お話しした、うん、サンプルを回収してくるサンプラーホーンの機密性をもう遠い側面に表してる感じがあって、うん、うまいのよ
いやそうなのかもしれないけれどそうなのかもしれないけれど漏れないのかそうかちょっと
現実的な感じ、
うん、ねうん、なんか何とも言えないそうかとしか言いようがないね
それで次、うん、プロジェクトマネージャーの津田さんは、
うんうん、
開けると年を取るのは科学です、科学の時計を前に進めます。
おお、これよう
まいね、
こういうのこういうのこういうのを待ってた
そう、ハヤブサ2から出てくる、ハヤブサ2が回収してきた煙は、
うん、
科学を進歩させると。
いやー、津田さんすごいね、津田さん、うん、津田さんの答えを待ってたよいや高柳さんはありがとうっていう感じ分かったよっていう感じ、はい、
で最後3人目のミッションマネージャーの吉川さんは、うん、なんて答えたかっていうと、はいはい、ちょっとみずほは残念かもしれないんだけど、開けると出てくる煙も含めて分析したいと思いますって言ったの。
あーうーん、いやいや理性的にはもうぜひとも無駄余すことなく分析してくれってもちろん思うんだけど、
うん、
なんだかななんだかな、うん、
そうね、
うん
うん、でも実際そうだからね、
そうそう、うん、頑張ってくれてるからきっと持ち帰れたんだろうし、うん、文句はないが、
はいもうちょっと夢のあるね回答を、次のプロジェクトの記者会見ではぜひ期待するということで、
もう津田さんに喋ってほしいもん、うん、
津田さんうまかったね、津田さん推しだね、
津田さん推しで今後ジャクさんのそう何かを見るときは津田さんを推すよ
はい、というね、リュウグウの名前の由来っていうのも分かったところで、
はい、
ということでハヤブサ2が地球を出発してリュウグウに向かうまでのお話に入っていくんだけど、
はい、
ハヤブサ2が地球を出発した時点では、うん、リュウグウに関してほとんどと言っていいほど情報がありませんでした。
あ、その目標の天体だけどないままでも出発できるっていうか、位置とかはなんとなく分かってたの？
そう、あの軌道は分かってて、うんうん、そうなの、うんうん、でそのハヤブサ2がリュウグウに到着する前に分かってた情報っていうのは大きく分けて3つあって、はい、1つ目が重力の大きさ、2つ目が自転の状態、で3つ目が表面の温度、はい
はい、それだけ、
それだけ、3つだけで、このそもそもね、この3つの情報でさえどうやって調べたんって思うよね。
うん、確かに確かに。
だけど
思う思う。
そう、これね、これらの情報も光で調べることができるんです。
へえ。なんか温度とか自転の状態っていうのはなんとなくわかるんだけど、重力とかも光で調べられるの？
そう。
へえ。
ちょっとね、
うんうん、
仮定とか計算を入れないといけないんだけど、
うんうん、
光で調べることができて。地球上にある光学望遠鏡っていうのと、うん、
はい、
あと地球の軌道上回っている宇宙望遠鏡っていうのがあって、
うんうん、
それで、星から出ているそのリュウグウから出ている光の強さとスペクトルっていうのを調べることができるのね、
うんうん、スペクトルっていうと、あのなんか虹色になってるやつはね、教科書とかで見たことあるけど、そういうやつ？
そう、まさにスペクトルは虹みたいなもの、
うんうん、
光から出ている、あ、星から出ている光っていうのは波長があって、
うんうん、
で波長は光でいう波長っていうのは虹でいう色みたいなもの、
うんうん、
そう、色、虹って、まあ、日本だったら7色って言われてるけど、そう、赤、オレンジ、黄色みたいな感じで分かれてる、それがその一つ、色自体がスペクトルみたいなもの、
うんうん、
その波長ごとに、
うんうん、
その波長に分かれていて、その波長ごとにも強さがあるのね。まあ、例えて言うなら虹の色の濃さみたいな感じ。
あ、なるほど。じゃあ 波長の大きさっていうのの違いと、その波自体の、波の振幅っていうか幅の違いっていう風にこう2方向の軸がある感じ、
うんうんうん、そう長さがね、うん、重要な、うんう
ん、はいはい。
でこのスペクトルの強度が分かったら、星の大きさとか素材とか表面温度が分かるのね。
へ
え、そう強度が大事で、
1個質問なんだけど、リュウグウって自分で光を出してるの？
リュウグウは太陽光を、まあ、地球もなんだけど太陽光を受けてそれを反射してるのね。一部反射してて、その反射を調べてる。
へえ、なるほど、それでわかるんだ、すごいな、
うん、でこの星から出てる光っていうのは、あの他にもわかることがあって、太陽光の反射率とか吸収率もこの星から出ている光から求められて、
うんうんうん、
でそのスペクトルの強度から、あの大きさとか素材とか表面温度が分かるのと、その反射率とか吸収率も求められるから、これから、密度を仮定して、密度を仮定すると、
はい、
なんとなく大きさと素材が分かったら、その星の密度ってなんとなく仮定できるもの で、
う
ん
うん、
でこれを仮定すると、その大きさとその体積と密度で、
うんうん、
星の質量を求めることができるっていう寸法なんですよ、うんうん、
はいはい、なんとなく分かった、うん、
仮定が含まれてるから、もちろん誤差があって確実なデータではないんだけど、
大体のね、おおよそのこれくらいかなっていう目安はつけられるんだ、うん、へえ。
でこのハヤブサ2の計画を立てる段階で3つしか情報のない中で、どうやってなんだろう、いろんな探査の計画を立てたかっていうと、モデルを利用したのね、うん、
モデル、
ミュラーモデルっていう、リュウグウについて惑星科学の見地からいろいろ分析して、こういう形なんじゃないかなっていうシミュレーションしたモデルがあって、そう、このミュラーモデルによると、あの自転軸、リュウグウの自転軸、リュウグウ自体もこう自転してると考えられてるんだけど、この自転軸がリュウグウが太陽の周りを回る公転軸に対して横倒しになってるんじゃないかって
え
いうふうに考えてました。
へー、地球はね、こうなんとなくどっちかっていうと、こう垂直にこう何公転軸に対して垂直にこう立ってて、ちょっと曲がってるぐらいのイメージだけど、完全に横倒しに、
そうそうそう、寝て回りながら、そう太陽の周りを回ってるっていうイメージ
で、
そう形もジャガイモみたいな形っていうふうにイメージされてました。
じゃがいも、じゃがいもも様々だけれど、でこぼこした、一応まあ丸いだろうなっていう感じ。
そう、丸っぽいだろうなっていう感じ、
うんうんうん、
多分楕円っていうのはちょっと違うかもしれないけど、ちょっと歪んだ球体みたいな形なんじゃないかなって考えられていました。
はいはいはい、実際は、
うん、でね、うんうん、そう実際はどうだったのか、まあ、今日のね最後でお話ししていくんだけど、もちろんリスナーの皆さんにはね、あの中にはこのニュースとかでちらっとリュウグウの形とかを見た人もいるので、いると思うから知ってる人もいると思うんですけど、リュウグウはね当初想定されていた姿形とほとんど合ってなかったとか、もう全然違っていたんですよ。
全然違ったんだ。そう、こんなに計画通りに行ったと噂のハヤブサ2なのに、リュウグウについては全然予想とは違ったんだ。
そう、
へえ、
そうなの、そこがすごいところなんだけど、
うんうん、
このミュラーモデルを作ったミュラーさんを責めないでほしいのはそう、全然違うやんけって思うところではあるんだけど、
うん、
責めないでほしいのは、やっぱそこ、そんだけ未知の領域にハヤブサ2がイケてるっていうところのがすごい。
そうだね、
っていうことだよね。
全然想像したのと違うのに成功して帰ってきたっていうのがすごいね。
そうなのよ。で、ハヤブサ2ってさ、リュウグウとどれぐらい、そう、地球とリュウグウはどれぐらい離れてるのって気になると思うんだけど、リュウグウと地球の、そう、直線距離っていうのを求めるのは非常に難しくって、
へえ。
それもまあそれがなぜかって言ったら、地球も太陽の周りを公転しているし、
あ、
リュウグウも公転しているから、
位置関係がじゃあ常にこう、
ね、変わってるの。
変わっちゃうんだね。なるほど。
だいたい地球軌道って、うん、その地球軌道の中心に太陽がいるような感じなんだけど、リュウグウの軌道って、まあ、丸なんだけど、中心が太陽ではなくて、太陽から中心がずれてる、軌道の中心が太陽からずれてる。
へえ。
から地球軌道とリュウグウの軌道をこう並べて書いてみると、並べてと重ねて書いてみると、すごく遠いところもあるし、すごく近いところもあるのね。その上公転してるから、
はいはいはい、
うん、結構その距離っていうのは難しいんだけど、
はいはい、
どうやってそのリュウグウまでハイブサ2が行ったのかっていうと、スイングバイっていうのをしてるのよ。
スイングバイ、なんか前回フライバイは出てきたよね、うん、そうではなく、
フライバイは天体の、天体を通り過ぎながら観測するっていう方法だったと思うんだけど、スイングバイは探査機を惑星のごく近くにこう飛ばせることによって、惑星の重力を利用して探査機の軌道を変えつつ速度を大きくするっていう方法、そういうテクニックのことです。
おお、わからないな、
原理を説明すると、
お願いします。
探査機が惑星に近づく、ハヤブサ2は地球でスイングバイしたから、地球をイメージしてほしい、地球とその周りを飛んでるハヤブサ2をイメージしてほしいんだけど、
はい、
ハヤブサ2が地球に近づいてきますよね、
はい、
近づいてくると、ハヤブサ2は地球の引力に引っ張られてこう軌道が曲がるのね。こう近づいて曲げられるんだけど、曲げられて、そして遠ざかって、ハヤブサ2が地球をこう遠ざかっていくときに、地球も公転してるから、その地球の公転速度を得て、地球の公転速度をもらって、
はいはいはい、
地球から離れるときに速度を上げて進むことができるようになるの。
ほう、あ、じゃあ一回地球にキャッチされて、その地球でフンって掘り投げられる感じ。
そうそうそうそう、そんな感じ。
うん、なるほどね。
地球から離れていくときに地球が動いているスピードだけ加速して、そして軌道が曲げられてるから別の方向に行くことができる、みたいな感じで、スイングバイが地球のどこを通るか、どれぐらい近くを通るかによって、探査機の進行方向、その角度が少し変わったら、遠く離れたらさ、場所って全然違うじゃん。
そうだね、
角度が少し違うだけで、
確かに
進んじゃう道っていうのは全然違くなってしまうから、そのスイングバイでどこの軌道を通るのかっていうのはすっごい繊細な技術なんだけど、
それ
そういうのはその JAXA の人たち、軌道を計算する人たちが精密に計算をして、スイングバイの軌道を決めて、でハイブサ2は地球から速度をもらって、リュウグウに向けて軌道を曲げて飛んでいったっていう、そういう進み方をした。
へえ、なんかもっと単純なものかと思ってた。
直線距離でね、ピューといけるもんかと思うよ、ね、
そうそう、ピューといけるんかと思ってた、
でもスイングバイした方が燃料を消費を抑えられるし、っていうそういう利点があって、言ってます。
はい、スイング前がちょっと分かったところで、
はい、とうとう打ち上げなんですが、
お、やっと打ち上がりますね。
はい
はい、
ハイブサ2は実は2014年の12月3日に打ち上げでした、
これすごくびっくりしたんですけど、理想の方はどうか分かんないんですけど、私はすごくびっくりしたのが、このハヤブサのプロジェクトって1回がそんな6年も7年もかかるものだったんだっていうのがすっごくびっくりしました。
そうだよね、そう、リュウグウに着くまでにも時間がかかるし、でリュウグウに、ハヤブサ2は1年半 かけて滞在して観測を行ったから、そこでも時間かかってるし。
え、そうなんだ。そんなに。
そう、長期プロジェクト、もう単身赴任どころじゃないね、
本当に。もうしかも遠距離も遠距離って感じだしね。
うん、もう本当に大仕事を行ったハヤブサ2っていう感じだね。
すごい、7年越しの再会はまあね、エンダーって感じだよね。
そうね。
そりゃ。
で、打ち上げが2014年で、実は、うん、スイングバイのために1年間かけて地球軌道の周りを回ってたから、2015年まで地球にいました。
あ、そうなんだ。
そう。
へえ。
で、2015年12月3日に地球でスイングバイして、で速度上げてリュウグウに向けて方向を変えて、
うんうん、
でやっとここでイオンエンジンをつけてリュウグウに近づいていくっていう風になります。
地球からハヤブサを打ち上げてから出発するまでもまたこういろんなこう手順があったってことなんだね。
でリュウグウ軌道に近づいていったら、次はリュウグウ軌道を2年半かけて回って回りながら近づきます。
ほう。
でリュウグウに行くのにめちゃめちゃ時間かかってるんだよね。
へ
え。着いたのが2018年なのよ、うんう
ん、打ち上げたのが2014年。
14年。
着いたのが2018年。4年。まあだいたい3年半かかってるのか。
そう、3年半。
あら、頑張ったね。
2018年にやっと到着するんだよね、
うん
うん、ということで、で2018年6月にリュウグウに到着したハヤブサ2だったんだけど、
はい、
ハヤブサ2が出発する前、ミュラーモデルでは自転軸は公転軸に対して横倒しだし、ジャガイモみたいって考えられていたよね。
うんうん。
だけどだんだんこうハヤブサ2がリュウグウに近づいていって、前回お話しした光学工法、
はいはいはい、
光学誘導法で、
うんうん、うん、
光学誘導法でだんだんリュウグウに近づいていくときに、だんだんだんだんリュウグウの姿形っていうのが分かっていって、
うん、はいはい、そうだよね。なんだっけ、100万キロメートル手前から写真撮って
撮影しながらね、
ねって言ってたもんね。
最初はもう点だったんだけど、だんだん近づいていって形状が分かり出すと、
はいはいはい、
なんとね、リュウグウ全然ジャガイモじゃなくて、
うん、
コマ型って言われるソラバンの玉みたいな、
へー、
形だったのよ。
へ
え。極南極と北極がこう尖ってるとか細くて、
うんうん、
赤道部分がちょっと膨らんでるような感じの形だったんだよね。
横から真横から見るとひし形みたいに見えるぐらいの。
そう、まさしく、
うんうんうん、
そんな感じで、赤道の直径が1004メートル。
ふんふんふんふん。
極方向、北極から、南極をつなぐ直径が875メートル。
あ、だから、じゃあもう若干
赤道の方が長いんだよね。
へえ、うん。
そう、1キロ、まあ1キロぐらい、直径1キロの球よりちょっとちっちゃいぐらい、
うんうんうん、
どう考えてもらうと、どう印象としては。
なんか直径1キロの球っていうのはなかなか難しいけど
確かに、ね。
あ、そう思うと結構大きいか。
うんうん。
うーん、
惑星に比べたらね、すごいちっちゃいけど、
うん、
まあそんな極小というわけでもなくて、
うん、
割とね、大きさはあったという感じ。
そうだね。
次は自転軸なんだけど、
はいはい、
自転軸全然横倒しじゃなくて、まあ、地球みたいな感じで、自転軸は公転軌道面に対してほぼ直立で直角だった。
あら、
ほぼ
あら、
うん、全然違った。
全然違ったね。
ね。でこの公転周期っていうのが、
はいはい、
1.3年、太陽の周りを回るのに 1.3年、うんうん、だから地球とあんま変わんないね。地球よりちょっと長い、長めなんだけど 1.3 年で、で自転周期、1日の長さは7時間38分。
早いね。
早いね。
回るね。
3倍のスピードで回ってるね。
なるほど。じゃあ地球での1日の時間の間に3日間ぐらい過ぎちゃうんだね。
そう。
なるほど。
で、リュウグウの表面には黒い岩がもう 散乱してるとか黒い岩がたくさんあって、
うんうん、
で地表面温度が昼間は100度ぐらいになる、100度 C ぐらいになる。
暑いな。
暑い。だけどなんか砂漠みたいな感じで、夜は逆に氷点下をはるかに下回るぐらい寒くなっちゃう、う
ん、そんなにこうアップダウンがね、すごいね、気温の高低差が、
ね、このコペテンナイトでぜひ私の専門分野である惑星科学の話もおいおいしていきたいんだけど、
うんうん
うん、その地球のその昼夜の温度差がこれほど少ないのは、うん、実は惑星の大気のおかげなんだっていう話をね、まあ、これからぼちぼちね、あのシーズン2以降でやっていきたいとは思うんだけど、
はい、すごい楽しそうな顔になってる。期待に満ちた顔をしているよ今。
そう、専門だからね。
しかもその高低差を7時間でアップダウンしてるってすごい気温変化早いね。大変だそんなの。
そうなのよ、まさしく。そんな過酷な環境でハヤブサ2は1年半も滞在して、うん、あの観測を続けるわけなんだけど、
うん、涙ぐましい。
でハヤブサ2がねこう周りを回って観測してみたところ、
うんうん、
リュウグウのこう表面上には高緯度のところ、高緯度のところ、うんうん、極付近、
はいはいはい、
極付近には大きな岩が散らばってて、赤道付近には比較的小さな岩が分布しているってことも分かった。
へえ。
まあまだその周りを回って観測した段階なんだけどね、うんうん、それで後々に乙姫岩塊っていう名前が付けられる白い大岩、160メートルぐらいある白い大岩があったり、うん、南極にあったり。
へえ、乙姫なんだね。
そう、でかいんだけどね、うんうん、
いや、まあ、白いっていうところでなんかちょっとこう、あ、乙姫感って思った
ね、確かに。それで赤道のところには浦島クレーターっていう、
へえ、
そう、リュウグウ最大のクレーター、直径が290メートル、
あ、でかいな、
うん、もある浦島クレーターがあります。まあ後々に名前が付けられたんだけどね。
うん、あ、もうどこまでも浦島太郎の世界観に浸ってますね。
ね、
リュウグウ、
もうコンセプトがっちり決まってるからね、リュウグウは
ね。面白いね、そのうちタイやヒラメも出てくるのかしら
どうかしら
そうそうそう、
ということで、はい、今回はリュウグウがどんな形だったのか、その地球をハヤブサ2が地球を出発してリュウグウについて、リュウグウがどんな形だったのか、当初考えられていたものとどれぐらい違ったのかっていうお話をしてきたんだけど、まあ、うん、今回のお話を聞いてどうでしたか？
いやー、その横倒しっていうのが印象的だっただけに、あの逆に縦何回っていうツッコミがすごいしたくなりましたね。
ね、
うん、
ね、それ、ま、こんだけ違った状況、こんだけ、うん、あの想定と違ってもやっぱり、まあ、さっきみずほも言ってたけど、想定と違っても無事にプロジェクトをやり遂げたハヤブサ2の優秀さが際立つ、
すごい、
うん、際立ったんではないかなと思います。 それで次回は、
はい、
タッチダウンに問題発生っていうお話をしたいと思います。
お、発生にびっくりマークとハテナがついた感じだったね、今の感じはね。
うん、そう、まあ発生するんだけど
言っちゃった。まあそうでしょうね。
そう、発生するんだけど、
うん、
まあどんなトラブルが発生したのか、そしてどう乗り越えたのかっていうお話までできるかな、どうかなっていうところなので、
はい、
次回も、はい、聞いていただけると嬉しいです。